いつも KGK のことを覚えてくださって、また私たち家族のことも覚えてお祈りいただきありがとうございます。先ほど紹介していただきましたけれども、新学校時代の最初の2年間こちらの教会で、前の街道でしたけれども、共に礼拝を捧げることができ、またこの教会という現場で研修を受けさせていただいたことを本当に感謝をしています。KGK の働きをして10年が経ちました。子どもたちも大きくなったことを本当に驚きながら喜んでいますが、こうしてまた共に礼拝できることを感謝をしています。また KGK のことも関東地区でも中四国地区でも、また全国で学生たちの働きがありますので、ぜひ覚えてお祈りいただければと思っています。さて今日はヨハネの手紙第1の5章最後のあたりを読んでいただきました。この手紙が5章の21節で終わりますので、もうこの手紙がほぼほぼ最後終わる、その締めの言葉とも言うべき箇所です。ヨハネはこの手紙を終えるにあたって、この手紙を書いた目的をもう一度伝えます。13節は、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためですとあります。神の御子の名を信じているあなた方が永遠の命を持っていることを分からせるため、それがこの手紙が書かれた目的でした。このことを分かってもらうためにここまでこの手紙を書いてきたわけですね。この手紙の最初から簡単にかいつまんで見ていくと、次のようなことが書かれていました。神が光であるということ、信仰の印として行いが大切なのだということ、そして信じた者は神の子供とされ、そして神ご自身が愛であるということも記されていました。そしてその神の愛は一人を使わすということによって示された。だからその愛を知った者は互いに愛し合うべきだということが、この手紙1章から見ていくと書いてあります。この手紙を書いたヨハネというのは、福音書を書いたヨハネと同じヨハネです。福音書の方には、福音書を書いた目的がこんなふうに記されています。福音書の方、20章の31節にあるんですけれども、お聞きくださればと思います。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。福音書はまだ信じていない人のため、その人たちがイエスが神の子キリストであることを信じるために書かれたのが福音書でした。しかし手紙の方は違うわけですね。この手紙は神の御子の名を信じている、そういうもうキリスト者になった者たちに向けて、そのあなた方のために書いている。それはこの手紙の最初の方にも書いてありました。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですとあって、すでにキリスト者となった者たちが喜びに満ち溢れるために、その喜びを共に喜び満ち溢れるために、ヨハネはこの手紙を記していきます。13節のところには分からせるためとこうありますが、別の翻訳を見てみると悟らせるという訳語がついているところがあります。これは決定的な確実な知識を持って知る、揺るぎない知識を持って知る、そんなことを表す言葉なんですね。私たちも自分たちが何かこう知っている、そんな知っているはずのことを実は十分分かっていないということに気がつくことがあります。与えられているそのものの価値を理解していない、あるいは本当は与えられているその恩恵や恵みに預かりきっていない、そんなことがあるように思います。キリスト者となったその喜びが満ち溢れるために、実はまだまだ知るべきことがある、いや新しく知るというよりもすでにあるもので悟るべきものがある。この手紙を書いたヨハネは与えられた永遠の命というものの価値を それを持っていることの喜びをもっと味わってほしい、いや一緒に味わいたい、喜びたい、そんな願いを持ってこの手紙を書いています。私たちも今このヨハネが書いた手紙を一緒に読みながら、その喜びを共にできればと願っています。ヨハネがこの読者たちに悟ってほしかった、知ってほしかったこと、それは永遠の命を持っているということでした。この永遠の命というのはイエス・キリストにあるものだということが直前の箇所に書かれています。11節と12節には、その証とは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんとあります。この命は御子のうちにある。そしてこの命というのは自分で得たものではないということも記されています。5章の1節を読みますと、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛しますとあります。神から生まれた、これは神の恵みによって生まれたということです。それはたくさんの情報、教えがある中で自分で聖書を選び、自分でこの天地を作られた神様を選び、自分で信じた、そういうことではないんだということです。神様が選び、神様が愛し、神様が救いに導いた、私たちは選ばれて神様の救いに預かるわけですね。それがこの神から生まれたという言葉に秘められている私たちの告白です。神様が私を選んでくださったという恵み、もちろん一人一人神様がどのように扱ってくださってきたか、導いてくださってきたかというのは違うでしょう。教会に導かれたきっかけもそれぞれあると思います。親がクリスチャンである、あるいは子供がミッションスクールに通ってその子が先に救われるということもあるでしょう。友達がクリスチャンだった、家の近所に教会があった、あるいはいろんな人生の悩みや苦しみの中で教会に行ってみようと思った、あるいは聖書に興味があって読んでみたということもあるかもしれません。それぞれいろんな導きストーリーがあるわけです。導き方は違うけれども、でも救いが神の御業であるということにおいては皆一致しています。私たちに与えられたこの救いというのは私が何かしたということではなくて、神様が選び恵みを与えてくださったからですね。つまり私たちの側には何もないので、この救いが失われるということはないわけです。それを恐れる必要がありません。神様が恵みによって与えてくださったからです。その恵みによって神様が与えてくれた永遠の命の価値を分からせたい、いや一緒に喜びたい、それがヨハネの願いです。この永遠の命はイエスを主と信じたキリスト者にはすでに与えられているものです。ヨハネが書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。今持っている、やがて与えられるのは待っているのではなくて、もうすでに今持っている。私たちキリスト者は今永遠の命に生きているのだということです。やがて地上の命が終わって復活したその後に永遠の命が与えられる、永遠に生きるようになるということではないわけですね。すでにキリスト者たちには与えられているのがこの永遠の命です。一般にも永遠の命ということが何かのことで話題になることがあります。まあ、いろんなこうドラマとかですね、漫画とかでもありますが、それはこう今の命が永遠に続く、そんな意味で使われますが、聖書が言う永遠の命はそういうことではありません。聖書で言う永遠の命というのは、この永遠というのが生ける真の神様のことを指す、そんな言葉ですから、 この永遠のお方である神様と交わりを持つ、それが永遠の命なわけです。永遠であるお方、神様との交わりが永遠の命と表現されています。この交わりというのはすでに私たちに与えられていますが、完成されてはいません。完成するのは私たちがキリストにあって復活したその後です。すでにこの交わりは与えられているんだけれども、しかしまだ完成していない、その、まあ、いわば狭間のようなところで今私たちは生きていますが、やがて必ず完成するのがこの永遠の命、永遠である神様との交わりです。私たちは今永遠の命に生きることができると言いました。神様との交わりに生きることができる、それはどういうことかというと、神様と私たちの間が愛と信頼という人格的な父と子の関係にある、そういうことによって可能になります。そしてそういう神様との関係に自分が入れられている、あるのだということを悟るときに、私たちの祈りは14節のような祈りに押し出されていくでしょう。14節は、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。自分が神の子供とされている、とても単純なことですけれども、しかし深い真実な事実によって祈りはこの確信大胆さに導かれていきます。まあ、逆に言うと、こういう神様との関係にあるということが分からなければ、私たちの祈りは自由にはなっていかないということです。確信と訳されている言葉は、語ることにおける自由、大胆さを表す、そんな言葉です。キリスト者は、イエス・キリストによって唯一誠の神様と、父と子供の関係に入れられました。イエス様の十字架によって、それによって神様の子供とされたわけです。だから大胆に神様に近づくことができるし、父よと呼ぶことができるわけですね。この関係こそまさに永遠の命と呼ぶことができる関係です。そういう関係に自分がいるので、何事でも神に祈り願うことができます。すべてのことを知ってくださっている神様がおられるので、そしてその神様が祈り願うことを期待しておられるので、私たちは何事でも大胆さと自由さを持って祈ることができます。もしもそういう関係にあるということがなければ、悟っていなかったら、私たちの祈りは大胆にも自由にもならないでしょう。祈るときに何かこう神様と取引をするような、そんなものになってしまったり、あるいは神様がこのぐらいまでは聞いてくれるんじゃないか、いやこれ以上はダメかもしれない、そんな思いの中で祈り願ったりすることになることもありえるでしょう。しかしキリスト者に与えられている確信というのは、自分が神の子供とされているということです。その父なる神様の耳はいつでも子供であるキリスト者の祈りを聞くように開かれています。だからこそ大胆に自由に何事でも祈ることができます。そういう意味では、この祈りというものが私たちに与えられている信仰の表れであるということができるでしょう。父なる神様への信頼が臆病のない自由な祈りとして現れるのです。つまり祈るということそのものが私たちの信仰を表していると言えるのです。ある人は、祈りのない神様との交わりはありえない、それは呼吸をしていない生物がいないのと同じであるというようなことを言っています。確かに一面の真理を表しているように思います。生物にとって呼吸は自然で、 無意識で本能的な行動だからですね。しかし違うところもあって、キリスト者の祈りというのは、神様が父であるという事実から生まれる信仰的な、人格的な、そして応答的なものです。当たり前のこと、無意識にされるようなことではなくて、応答する、そういうものですね。私たちは神様を父として信じているからこそ祈るわけです。そしてこの父なるお方がどのようなお方か、そのことを知っておくことも大事なことです。マタイの福音書の7章9節からのところには、神様がどのようなお方かということが記されています。お聞きくださればと思いますが、あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このように、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。私たちの父なる神様が、どのようなお方だと知っているか、それが私たちの祈りに影響します。先ほども賛美しましたが、主は良いお方なのですね。この良いお方に信頼をしたいと思いますし、祈りたいと思うのです。何事でも祈りたいと思うのです。そんなふうに言いながら、ヨハネの手紙の5章に戻りますが、14節はそれだけではありません。14節はこのようにありました。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。昔この箇所を読んでがっかりしたことがありました。御心に従って願うならがなければいいなと思ったんですね。うなずいてくださった方がいてほっとしていますが。何事でも願うなら神様は聞いてくださるだったらいいなと思ったんですね。しかし、この神の御心に従ってという言葉を抜くわけにはいかないのですね。神の御心に従ってというのは、本当の祈りとはどういうものかを示している言葉です。この手紙の中でも述べられてきました。そして私たちも自分のこととして実感しているように、人間というのは時に愚かで身勝手で近視眼的なところがあります。純粋な願いであってもふさわしくないということがあります。それは私は子供との関係の中で思わされますが、子供は純粋な思いで親に願い事をこう言ってきます。幼い子供であっても、ハサミを使いたいとかですね、包丁を使ってみたいというわけですが、それがあまりに幼ければ、今はまだダメだよというんですね。そんなふうに、知識や経験において幼い子供の願望をすべてそのまま聞き入れれば、その子自身をダメにしてしまうこともあるでしょうし、危険にさらすことにあってしまうこともなります。人間は自分にとって何が本当に益であるかを知らないことがあるわけですね。しかし神様は知っておられる。天におられる私たちの父なる神様は、私たちに必要な良いものを知っておられて、それを与えたいと願っておられて、そしてそれを与える力があるお方です。そう考えると、神の御心に従ってというのは、神様が父であるお方として、子供たちの最善を願う愛の表れの言葉だと受け止めることができるでしょう。神様が良いもの、必要なものを知っておられるので、その神様の御心に従うことこそ最も良いことだとわかるからです。ですから、そのことを願う。それがキリスト者の本当の祈り、本当のキリスト者の確信であると言えるでしょう。私たちは大人になっても間違ったことを願うこともありますし、何をどう祈るべきかわからないこともあります。しかしローマの8章26節にあるように、御霊が 弱い私たちを助けてくださって、何をどう祈ったらよいかわからない時も言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる、そんな神様、弱い私たちを助けてくださるお方です。御言葉の導きを与え、御心にかなって祈り求めさせるために御霊すなわち聖霊を送り助けてくださる。そして与えられた聖霊は私たちの言葉にならない祈りやうめきを導いて、イエス・キリストの名によって父なる神の前に取りなしてくださるお方です。そして神様は私たちの祈りに応えて一番良いことをしてくださるお方です。先ほどマタイの福音書を見ましたけれども、最後のところには良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかとありました。ここには当然、いや良いものを与えてくださるお方ですと続くことが想定されているでしょう。だからキリスト者の確信は、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということなのです。神様の御心こそ最も良い、そのことを知っているというのがキリスト者の確信です。本当の祈りというのは、人間のわがままな欲望やそのようなものを満足させるための手段ではありません。あるいは神様の御心を何とか自分の願いに合うように変えていただこう、そんなものでもない。なぜならば神様の御心がいつも最も良いからです。祈りはむしろ、私たちがその祈りの中で神様の御心に、願いに、思いに、私たちの思いが変えられていくこと、イエス様は十字架にかかる前、ゲッセマネの園でこう祈りました。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。あなたが望まれるままにというのは、あなたの御心のようにということです。私たちはこの祈りを祈るように主の祈りの中で教えられていますし、むしろその教えてくださったイエス様ご自身が十字架にかかる前にこの祈りを祈られたのです。御心に従って、それは祈り求めること、何か一つ一つが、これはどうなのだろうか、あれはどうなのだろうか、それが御心にかなっているかどうかということよりも、祈り求めるときの私たちの祈りの態度が御心にかなっているかどうかを問うてきます。祈りは私たちの願いを叶えるために父なる神様の全能の力を借りて利用する、そんなことではありません。何を求めるにしても、私たちの願いが父なる神様の御心に従って変えられていく、神様の御心が明らかにされ、神様の御心こそが最も良い、そして神様が崇められていく、キリスト者の確信は、何度も言いますが、神様の御心こそ最も良いと知っていることです。ですから私たちは、自分の祈りが聞かれなかったと思えるときにも、神様が最も良い方法、あり方で答えてくださるということを知ります。だから私たちは、祈りの中で神様の御心を求めていきたいと思うのです。私たちが御心にかなったものとして、神様に導かれ、御言葉に、御心に従うものに変えられていく、そのことを期待して歩みたい、祈りたいと思います。お祈りをして終わりましょう。父なる神様、あなたの愛と恵みの中で私たちを導いてくださって、あなたの御前に来ることができ、またあなたの子として永遠の命の関係にいられていることをありがとうございます。神様、あなたは良いお方です。 そのあなたに信頼をし、祈り、あなたが与えてくださったこの永遠の命のことに確信を持って歩むことができるように私たちを導いてください。感謝しを委ねして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。